はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、事案はですね、訴訟の特定に関するもので、有名な最高裁の昭和56年の決定を素材にしたものですよね。で、訴訟の特定が、問題になるわけなんですけれども、この覚醒剤自己使用罪の場合ですよね。で、この場合は、ちょっと難しい問題があるんだという話です。で、どういう問題なのかっていうと、短期間に複数回の使用をすることができるので、なので、この問題文の事実だと7日間ありますけれども、7日間の幅があるとですね、複数回使用できて、しかもそれがですね、併合罪関係になるというわけですね。なので、その場合に他の犯罪と識別できないじゃないかと、こういう話が問題になってくるんですよね。で、まずですね、気をつけてほしいのは、これ、相互抗議でもね、言ってると思うんですけれども、1回の使用行為が前提になっている場合、で、1回の使用行為が前提になっている場合は、ことさら特定を問題する必要ないですね。確かに、潜在的には複数回の使用の可能性はあるはずですよね。7日間の幅があれば、当然、複数回使用するってことは考えられますから、だから、もちろん潜在的、関連的にはその可能性は捨てきれないですけれども、しかし、その当該事案において、それが別に問題になってないと、顕在化してないっていうんだったら、あえてね、その部分に突っ込む必要ないと思うんですよね。なので、問題になってくるのはやっぱり、その複数回の使用行為が前提になっている場合、その被告人が、その頃はね、毎日使ってたとか言ってるとか、あるいはその証拠上も複数回の使用が疑われるっていう、そういうケースですよね。で、こういう場合は確かに他の犯罪者の識別っていうのは問題になるでしょうね。なので、どの1回を、起訴したのかっていうことを、特定しなきゃいけなくなって、最低1行為なのかね、最重1行為なのかっていう対立が出てくると、こういうふうな感じですよね。なので、この問題ではね、抽象的に書いてあるのでちょっとわかりませんけれども、具体的な事案においてはですね、その複数回の使用行為が前提になっているのか、どうなのかということはね、確かめておくといいのかなと思いますね。はい。じゃあ、回答を見ておきましょう。で、まずですね、条文の文言を挙げて、このできる限り特定しなければいけないっていうね、この要請を満たしてないんじゃないかという、そういうところが問題だってわけですよね。はい。日時、それから、場所。それから方法。この辺がね、特定されてないってことですよね。で、この点に関してはですね、論証を貼り付ければいいのかなと思いますけれども、いわゆる識別説でね、書けばいいと思いますね。はい。で、まずですね、先ほども言いましたように、証拠上も複数回の使用が疑われないという、そういう場合ですよね。で、この場合は、複数回の使用の可能性がないので、ことさら特定を問題にする必要はないということですよね。本当に1回しか使ってないという場合ですから、1回しか使ってないというか、確かに潜在的には可能性はあるんですけども、ただその1回の使用であれば、別にその日時場所に幅のある記載をしたとしてもですね、これは別に構わないということになります。ただ、一応ですね、一言述べておいてほしいのは、特殊事情ですよね。どうしたのかっていうと、特殊事情がないとですね、例えばその1回を、確実に特定できるという、そういうケースね。その1回を、例えばそうですね、この問題で言えば、平成26年の6月1日の何時何分にどこどこでこういう方法で使ったっていうふうにして、間違いなく特定できるという場合。で、この場合は、やはり特殊事情がない以上、それを記載しなきゃいけないということになると思うんで。なので、一応その今回は特殊事情があるんだということはね、一言触れておくといい。もちろん問題文の事実からわからないのでね、その特殊事情があればっていうのはそういう書き方になると思うんですけどね。はい。通常は特殊事情ありっていうふうに言っていいですよね。覚醒剤自己使用罪っていうものは、これは目撃者なんかも、基本的にはいませんので、被告人の自白に頼らざるを得ないというね、そういったところがあります。なので、その意味でちょっと特定は難しいというのがあるんですよね。で、これに対して、証拠上複数回の使用が疑われる場合ですね。で、この場合は、まさに正面から特定が問題になるわけです。で、この場合なんですけども、まずですね、この場合は最低限の特定のラインを満たしてないんじゃないかというのが問題ですよね。つまり、他の犯罪事実と識別に足る事実っていうものが記載されていなければですね、特殊事情云々っていうのは問題になりませんからね。罪となるべき事実は常に記載しておかなきゃいけないんで。で、罪となるべき事実っていうのは識別説で言えば、それは、当該構成要件に該当する具体的事実及び他の犯罪事実との識別に足る事実ということになりますので、なので他の犯罪事実との識別に足る事実が記載されてないんであれば、それはもう一発で不特定ということになるんでね。はい。なので、その点に関しては、最終1行為だということでね、補充するわけなんですけどね。で、これで最低のラインはクリアできたということになります。ただやっぱりこの場合も特殊事情がない限りはですね、外発的な記載は許されないというふうに考えるべきだと思うんですけどね。 はい、あんまりその辺明確にこう議論されてないところがありますけどね、最終1コインなのか最低1コインなのかっていうのはね、そういうところの議論はまあ華々しくなされてますけれども、じゃあ仮に最終1コインですっていうふうに言った時に、その時に、じゃあ日時場所方法等の点について概括的な記載を許すのかどうかと、まあ、基本的にやっぱり許すってことだと思うんだけども、ただその許されるのはやっぱり特殊事情がないとダメだとかダメなのかなと思うんですよね。特殊事情がなく、つまり特定できるにもかかわらず、その特定しなかったってことになったら、やっぱりそれはね、まずいのかなと思うんでね。まあ、多分、基本的に特殊事情あると思うんですけどね、この場合特にあると思うんですけどね。っていうのは、その複数回の使用が疑われるにもかかわらず、概括的な記載してるっていうことは、おそらく書けないんだと思うんですよね。例えばその2回使用したっていうような場合でも、どの日に、いつどうやって、どこで特定、使用したのかっていうのは分かんないからこそ、そうやって概括的に書いてると思うんで、だからこそ、まあ普通特殊事情あると思うんだけどね。はい。1回の場合には特殊事情ない可能性もなくはないよね。1回の使用が問題になってるっていう場合は、それ以上特定できるっていうのはなくはないんだけども、複数回の使用っていう場合は、まあまず間違いなく特定できないと思うんでね。なので普通は問題にならないから議論してないのかなって気もしますけどね。はい。まあ、いずれにしてもその素因の特定の、原則ですよね。これ、忘れないでくださいね。罪となるべき事実っていうのは絶対特定しなきゃいけなくて、日時場所方法については、外科制限記載できるんだけれども、ただそれは特殊事情がある場合に限られるよという、そういうことですよね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説、これでおしまいにしたいと思います。